はい、タコラジ第4回スタートさせていただきます。毎回ですね、結構お便りとかコメントをいただいてありがとうございます。それの中でもですね、毎回コメントをいただいている方がいまして、まあ私のあのフレンドさんなんですけれども、今回ですね、一人喋りが寂しいので、ぜひ来てくれないかということでお呼びしております。ではどうぞ。
はい、はじめまして、サイヤ人と言います。よろしくお願いします。
どうもこんばんは。ありがとうございます。
いえいえ、もう呼んでいただいて本当ありがとうございます。もう
サイヤ人さんもね、去年ぐらいから
はい
ちょいちょいと
はい
付き合いさせていただいてる感じですけど、
そうですね。
じゃあまあ軽く自己紹介なんぞ、
あ、
どうですか。
ありがとうございます。まあ、初出演というか、なべさんにすごいラブコールを出させてくれみたいな感じでちょっと言ってたの、サイヤ人直樹と言いますけど、よろしくお願いいたします。はい、九州男児です。
ね、九州男児、
九州男児です。
ええ
ー、はい、もうゲーム大好きみたいな。
で、大体おいくつでしたっけ。
大体まあ まあもう大体っていうか27です。27、はい、終わり。
結構年がね、
はい、
出てるんで、意外にでも年が、話がね、そんなに食い違うこともなく。
そうなんですよね。もうサバ読んでんじゃねえかって言われてますね。
だってほぼ一回り違うから。
そうなん
です。あ、38ですから。
ああ、
ね、
ああ
違う。
そうなんですよね。でも結構ね、なべさん、それこそほら、あの前回のタコラジのあのメガドライブシーンなんて、はい、結構ね、いとことかも持ってたんで、
ええ、
もうあ、これ知ってる知ってるみたいな。
やっぱあれですかね、その年上のね、兄弟とか、
うん、
気がいると
ねえ、そうなるかもしれないですね。
ねえ、
うん、
そうなんだ
ろうな。ああ、僕、いや、わかるわ、懐かしいなと思いながら、まあ聞かせていただいてたんですけど、
ありがとうございます。そんなこんなでサイヤ人さんをお呼びしたのは、
はい、
もういい時期なんでね、この秋が、
秋が、
この秋は何かって言えば、もうリリースラッシュが、
そうなんです、
いますよ。
もう秋の夜長にぴったりなぐらいの、
もうお財布と時間が大変な、
はい、大変な本当に
時期がやってきますので、
来ちゃいますね。
じゃあその辺の話を含めながら、
はい、
はい、じゃあスタートしたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、そんなわけでタコラジ第4回スタートなんですけども、サイヤ人さんは、
はい、
この秋はまずは何を注目してますかね。
そうですね、やっぱまあ、個人としてはやっぱりまずあの一番発売日が近い、
はい、
あれから行くと、そうですね、ダークソウル。
ダークソウル、
あ、
来ました
ね。まあ鍋さんも待ちきれないんじゃないんですか。これは
もうね、あと1ヶ月切ってますか。
ですよね。ただ僕ですね、
うん、
前作を積んでるんですよ。
デモンズを。
デモンズを。本当にあの、魔界村以上の難しさです、これは。はっきり言って。
サイヤ人さん、あの、FPS とかね、
結構
得意じゃないですか。
はい。
なんかアクション系は結構いけんのかなぁ。
あれは、なかなか、あの、何ですかね、また違いますもんね。
そっか。
はい、あ。
それはまた、写真系とは違うのかな。
あれはですね、まあ、言えば、近いじゃないですか、敵が。あの、もう近距離戦じゃないですか。剣とこう、ね。あれが、何ですかね、もう、怖い怖いなんですよ。ああ、やられる、やられる、みたいな。ああ、
そっかそっか。
はあ、
銃じゃないと。
そうなんです。鉄砲だったらですね、遠くからバンバンって、まず殲滅させてみたいな。 全くできないでしょ。
できないですね。
そうなんです。
まあ、魔法もね、ありますよね。
そうですね。
弓とかね。
はあ、当たんないですね、あれ。
まあ当たんない、
ね。全然当たんなかったですね。あとあれですよ。うん、ほら、最近の FPS は自動回復でしょ。
ああ、そうね。
ね、でもこれはほんと、まあ言えば古き良き日本のゲームをって感じじゃないですか。自動回復じゃないっていう。
うん。そうっすね。
ねえ。いやー、でも、あれですね。悔しいって思う瞬間もなんか、ここで死ぬかみたいな。
うん。
うん、
ねえ。
敵
倒した直後に落っこちるとかね。
そうそうそうそう。もうそれの連続で、まあ、ハマったんですけど、積みましたね。
結局どこぐらいまでやったんですか？
結局ですね、僕は最初のステージをクリア、あ、でも実際一回したんですよ、クリア、最初のステージの。
アランクス、スライム。
はい。
はいはい。
そしてからの、もういきなりもっと難しくなったんで。あ、もう無理だと。
もういいやと。とりあえず最初クリアしたし。
はい。
いいや。
はい。
あそこからが。
いきなり難しくなるんですよ。
確かにね。
ああ。
きつい。
そうなんです。でも、いろんな意味でリベンジをかけて、うん、ダークソウル。
いきますか。
はい、あ。行きたい。
そっか。
はい、あ、思っております。
ね。
はい、あ。
買いますよ。
そうなんですよ。うん、あとは、あれですよ。うん、箱持ちは、箱ユーザーは、まあ、
ギアーズ。
そうですね。ギアーズでしょうね。同じぐらいの時期で出る。
いや、ね、やったことないんですね。箱持ってないんでね。
あ、そっか、そうですよね。鍋さん。
ワン、ツーとね、結構評価が高いのは知ってるし、
うんうん、
あの TPS でマッチョなね、
そうそう、
男たちが戦うの面白そうだなと思うんですけど。
そうですね、これ
は。ことない。
これですね。これもやたらに難易度高いんですよ。
ああ、そうなんですか。
うん。
そう、キャンペーンは。
キャンペーンにしろ、マルチプレイにしろ。う
ん。
本当ですね。もう言えばほら、昔の妖芸も、難易度高かったじゃないですか。うん、理不尽。
うん。
妖芸らしい妖芸ですね。はい。
妖芸らしい妖芸。
妖芸。はい。死にやすい、敵は硬い。
うんうん。
そして、やたらスケールがでかい。
おう、それは映画的なん
で。映画的な感じですね。もうそうですね。例えば、ストーリー的に言ったらですね。
はいはい。
地底人と戦うんですけど。
その地底、それね、なんか聞いたことあるんですよ。
そう。
ただその地底人っていう響きが、
ええ、
なんかもうすごいチャッチく感じるん
ですよ。そうでしょ。そうでしょ。ほんとね、まあ、単純なんですけど、地底から進行してくる敵がいるんですよ。ローカストっていう。
はいはい。
で、それを食い止めて、まあ、要はもう、人類に平和をもたらすっていう。まあ、戦ってですね、戦争して、勝って、平和をもたらすっていうのが目的なんですよ。
はいはいはい。
ね、このとんでもな設定でしょ、うん、なんかもう。地底人とか。
今意味ない。
ね。地
底人レベルですよね。
でしょないよねって感じなんですけど、これがですね、不思議なぐらいに、もうそれを忘れさせるぐらいにストーリー、うん、展開がいいんですよ。
うん、
で、またあと、おっちゃんたちですね、キャラの。これがですね、やたら人間臭いんですよ。なんかこう、完璧ヒーローとかでなく、なんていうかもう、それこそその辺によるおっちゃんたちの集まり、まあ軍人おっちゃんの集まりみたいなんですね。
普通の兵士の集まりみたいな。
そうなんですよね。
なんか、その、超能力的なのを持ってるとか、すごい強いとか、そういうわけではなくて。
そうなんですよ。それこそ一番の主人公がいるんですけど、確かマーカスっていう名前だったと思うんですけど、ワンで捕まってるんですよ。
ほいほい。
まあ、要は、なんか、まあ、ちょっとこう、何ですか？問題児的な感じで、
うん。
で、それをこう、仲間が刑務所に助けに来るっていう。
そこから始まる。
そうなんですよ。なんかもうお前じゃないとダメだ、みたいな。
うん、 平人は倒せないぞ。
そうそうそうそう。
そっか。
で、またこの演出とかがもう SF 映画みたいな。
あ、戦争映画っていうよりは、
うん。SF 系なんですね。
うん。映画とかみたいな感じ。
ですね。でもこう、まあ、自然とこう世界観に吸い込まれていってますよ、プレイしてると。
おお。なんかね、プレイ動画とかね、ちょっと言うんですけど、面白いなぁとは思うんだけど。
うん。
いや、多かったら
な。うん、ぜひぜひやってみてください。
10月になる。
10月。あれですよ、鍋さんゾンビ好きでしょ。
ね、前だやりましたね、ゾンビ。
やりましたね。はい。面白かったですね、あれ、意外に、
あれね。
うん。あれ。
あれ。
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 鍋さん期待の新作、デッド
アイランド。
はい。
あれって10月でしたっけ ?9 月。
日本版。あれ9月ですか?日本語版10月じゃなかったですよ。
日本版が10月か。
ですかね。確かそ
う。キラーの期待版は多分、もうすぐです
よ。ですね。9月。そうですね。
あれもなんか、意外に微妙だっていう噂も流れつつもあり。
そう、ね、謎大きい。
ね、
いろんな意味ですけど。はい。なんか何ですかね、箱にあるレフト・フォー・デッド、
うん。
うん。みたいな感じなのか、でも、デッド・ライジングとはまたちょっと違うようにも見えるな
って。ちょっとよくわかんないですよね、システムがいまいち。普通の箱庭みたいにね、なんか、
うん、
ミッションクリア式なのか、
うん、
それをコープできるのかとか、
うん、
普通なのかとか、全然わかんないです
ね。そうなんですよね。まあ、でもどうですか、ゾンビ好きの鍋さん的には。
もうとりあえず予約はしてあるんでね。届くのを待ちつつ。うん、なんだかんだ言っても、
ええ、
やりゃ楽しいだろうと。
そうですね。多分、楽しいだろうと。うん、
まあ、とりあえずね、棒切れで、
棒切れ
で打ってたら楽しいだろう。
完全に首ちょんぱですからね。
あれだ、ユースホームの、あれでさよ、頭蹴っ飛ばしましたね。
すごかったですよね、あれ。もう、ボコボコにやられましたけどね、僕。
そういえばあの後やってない。もう多分2面が出てるんじゃないですかね、そろそろ。
あ、本当ですね。
ねえ、25日と。
ああ、じゃあちょっと2面もやらないとですね。ちなみに10月は他はなんか鍋さんはあります？10
月はね、今んとこ買わないつもりではいますけど、
ええ。
レイジが気になってるんですよね。
あー、レイジ。
ね、
これですね。
うん、
これもまたね、なんか、すごいグラフィック。
ね。
ね。と、ロールプレイング FPS。
ねえ。
そして、レースでしょ？
そうそうそう、レースできちゃうって。
ねえ。
なんだ、どうなってんだかさっぱりわからない。
そうなんですよ。なんか全く想像がつかないですよね。
ね、
うん。
Xbox は3枚組でしたよね。
そう、3枚組。困りますね。こういう時にブルーレイのね、容量は本当いいなって思いますよね。
でもなんか結構インストールしちゃえば、なんとか、
うん。
でもなんか十何ギガだから、インストールするとかっていう。
そう。もう余ってねっつう話ですよね。あの容量。僕前のだから、60ギガタイプ。
あ、はいはいはい。
だから、
ちょっと余って
ね。うん。でもね、もったいない。他のが。っていうのもあるんで、まあできれば変えたら買おうかなとは僕はこれ思ってます。
そうですね。オンラインがあるやつはね、
うん、
タイミングがあるじゃないですか。
そうなんですよね。特に協力プレイ的なやつは、
うん、日本版もなんかそんなに変更されてなさそうな感じ。
そうなんですね。
こんなところね、なんか、こうなるんだか。
ああ、気になるなぁ。ちょっと海外で出て、海外アマゾンとか、ああいうところの評価でも見て、
うん、
決めようかなって感じ
とか。YouTube とかに多分、上がるでしょうからね。
ええ。
ちょ、
はい、あとはあれですね、
11月来た、
これここ危ないですよ、11月、ね、本当に
危ないね。
はあ、
どうしますか。
宝くじが、ね、当たってほしいぐらい軽くちょっと10万ぐらい当たってほしいぐらいあるんですけど、
まずは何ですかね。
まあまずは僕あれです、とりあえず多分最初に来るであろうアンチャーテッド3。
ああ、やりましたね、ベース。
ああ。これもね、シングルの良さはもう保証済みでしょうから。ね、
あれは面白い。
うん。
ね、多分なんかマルチが今回意外に良さげと。
うん。なんか2より全然良かったですね。
ねえ。あ、なんかこの間動画がなんか見て全然綺麗になってるとか言ってましたね。
そうなんですよ。マルチプレイあの時デモでやってたじゃないですか。あれの、そうですね、2倍ぐらい。
2倍。
2倍ぐらい。
別に普通かなぐらいの
感
じでしたよね。
うん、なんか、あんなもんじゃなかったですよ。
あ、そう。
うん、なんかすごい綺麗でした。わ、こんななってんの、本当にこれマジでって感じ。
これでマルチで動くんだみたいな。
はあ。
あれのなんか3のベータの時でもアンチャンネットの1ぐらいのなんか質はあったじゃないですか、普通に。
うん、ありましたね。
何のシングルモードぐらいは、ね、普通に出てるなぐらいだったから、全然これでいけんじゃないかなっていう、でしたけどね。
超えてました。
超えてました。
はい、
やるな、
すごいなと思って。で、いろいろやって、僕 FPS、TPS とかなんかもう、それこそまあ、手浅くじゃないけども、
うん、
やってるんですけど、
はいはい、
まあ、その中でも、マルチプレイは僕、もう結構トップクラスの面白さかなと思いました。カスタム要素から、うん、戦いの感じ、うん、なんか操作性の快適さ、
はいはい、
うん、
意外になんか TPS だから辛いかなと思ったけど、うん、慣れればそんなでもないですね。
うんですね、う
ん、あとなんかアバターがいろいろ着替えられるっていうね。
そうそうそう、そういうところが結構ね、
多分
良かった。
製品版になったらみんな結構個性的な格好になるのか、
なる、多分なるでしょうね。
そこはやっぱ TPS ならではっていうか、
自キャラが見えるっていうですね。ええ、うん。
そうですね。
ああ。もうこれはもう僕の中ではもう完全に買いかなとは一応思ってます。ここは。
これもアマゾンにもう。
いや、しちゃいました。
しちゃ
いました。ましたか。
もうね、入ってます。大丈夫。
あとはあれです。
はい。
この頃11月17日に発売日が決まったばっかりの。
何ですか？
バカゲーオブザキングです。セインツロー3です。
あれはもうふざけすぎてますね。
ふざけすぎてます
ね。くねくね棒ね。
はあ。一体どんなくねくね棒になるのか。楽しみで仕方ないんですよ。
4番の変更点がね。くねくね
棒。くねくね棒。まあね、ピー棒が、
ピー棒、
ピー棒がくねくね棒になる。
くね何になるんだ。
街中の人をくねくね棒で叩き回ってやるみたいなね。
全然ダメージなそうだ。ペチペチするだけ。
ねえ。あれ、でもいろんな意味でですね、このセインツローシリーズなんですけど、
はいはい。
回を重ねるごとに、
はい。
良くなってるんですよ。
そうっすか。これやったことないですよね。
あ、そうなんですね。
2もやってないし。
それこそですね、多分セインツローやったことある人はみんな思うのかもしれないんですけど、GTA シリーズあるじゃないですか、
うん、
それこそ最初出た時はもう GTA のパクリだパクリだパクリだっつってずっと言われてたんですけど、
はいはい、
GTA それこそ4が HD 機で出たじゃないですか、
はい、
ね、リアル路線にちょっと行き過ぎた、
ちょっとシリアスね。
そうそうそう、
うん、
でそんな中セインツロー2があんま変わらないぐらいに出たんですけど、
うん、
これはプレイステーション2時代の GTA、
うんうん、昔の最初の頃の、
はい、近いんじゃねえか
っていう
なんかもう、それこそ政党継承ぐらい。
おお、こっちが本当の GTA だぐらいの。
はい、バカさといい。仲間を作ったりですね、ギャングっていうか、その仲間を作ってっていう、
うん、
そういうのも、なんか GTA の一番の評価されたソフトがあるんですよ。題名忘れちゃったんですけど、評価されたやつなんですね。海で泳いだらマッチョになるみたいな。こう、飯とか食いすぎると、太るとかですね。う
ん、ああ、なんかありましたね。
ああ。
自分で体鍛えられる的な。
そうそうそうそう。あの感じにすごい似てて、で、その流れをさらに組んだ3。
うん。
まあ言えばもう、あれですよ。GTA の、まあ、バカゲーオブザキング。この、冠を、まあ、もういただいちゃってもいいんじゃないかなと。
なんかね、セインツローって言うと、うんこ巻くゲームってのは知ってるんですよ。そのぐらいの情報しかない。はい。
バキュームカーですね。
それはね、知ってるんですよね、さすがに。今回もなんか人を吸い込んで打ち出すっていうね。
そうそう、看板にぶつけ
て。当たったら死んじゃうみたいな。もう残酷なんだかなんだかね。ふざけすぎだな、みたいな。
あと衛星からなんかレーザー打ち込めるみたいな。
おー、すごい。
すごいスケールもでかくなってるんです
よ。なんかそんなことできんのかっていう。
これはですね、まあもう正直ですね、11月に出してほしくなかったぐらい。
それは、オンはないですよね、それって。
いや、オンありますよ。
あ、あるんだ。
あるんですよ。
あら。
うん、なんで11月出してほしくなかったかっていうと、このラッシュの中にこれをまた被せてくると僕の出費がかさむじゃねえかっていう。
しかも、それは下手するとね、流れちゃいますんで、あんまりやらない可能性が出てきちゃう。
そうなんですよ。長いからですね、シングルがと、
うん。それとオンラインどうなんなってんですか？
オンラインはですね、多分、まあ、前回もあれだと思うんですけど、協力プレイとか。
なんかミッション式の。
脱出しろとか、そう、多分そういうとかがあるんじゃないかなって思うんですけど。
そうか、そうか。いや、なんか完全にシングルかなと思ってたんで、まあ、いつでもいいかなぐらいの。
そう、意外にあるんですよ。あと、多分対戦あったかな。対戦あればいいんだけどな、3って思ってるんですけどね。
普通になんか箱庭で戦うみたいな。
うん。なんかくねくね棒で叩き合いたいじゃないですか。
やりたいな、そう。
はぁ、あ、叩き合いをですね。すごい。ね、四五人集まって、くねくね棒で、しばき合い。
ほら、ね、全員、下着姿になって。
はぁ、
あ。頭になんか変な人形の被り物
が。そうそう、被り物して、叩き合いたいじゃないですか。
それ全然勝負つかないパターン。
ねえ、絶対面白いですよ。やってやりますよ。
11月か。
あ、これも11月来ちゃった。まあ、あとは、
11月の例の、
マストタイトル。はい。もう、全世界 FPS ファンが、
ねえ、
待ち望んだ。
あの2つが
来ますね。それこそ、
モダン。まず、
そうですね。発売日が早いのは、しかもアンチャーテッドと被っちゃってるっていう、ねえ、
ね、
EFI3、バトルフィールド3来ちゃいますね。
予約しちゃったけど。
僕も予約しちゃいましたね、これ。これは本当に秋の夜長ですらも足りないっていう。
ねえ。
うん。
ナイス、これどうしますか。
どうしましょう、本当に。1日48時間欲しいっす。
ねえ。それでも多分足んないです。
足んないっすね、これね。どうでした？まず、BF3、バトルフィールド3、デビュートレーラー。
長いやつ。
ええ。
うんぐらいあるやつ。
ええ。
あれはもう見た瞬間にやばいって思いましたね、やっぱね。
ですよね。
あれはなんか、本当になんか、なんだろう、ゲームのトレーラーって大抵見てて、ああ、すごいなとかってのは、よくあるんですけど。うん、
ええ。
ドキュメンタリーとか、あれ見てる感じに近くなかったですか？なんか。
近かった。
結構なんか本当の感じがするっていうか、すごいって、
うん。うん。
なんか、 死にたくないみたいな感じがした。
もうむしろこの戦場に行きたくないみたいなんですね。
やばいっていう感じ。うん。
と思いました。そしてそれからちょっと、どれぐらいですかね、ほら、ゲームコムっていうんですか、
はい。最近あったんです。
はい、あれがあるぐらいと同時ぐらいに、アルファ版のマルチプレイ。
うん。なんかテストやってましたね。
して、それがリークした映像とか、いろんな映像が出てきて、YouTube とかにリークしてたんですけど。
はいはい。いくつか出ましたね。
これでアルファ版かっていうぐらいの、
結構、
クオリティでしたよ。
バグ動画もいっぱい出てましたけど。
いっぱい出てましたね。棒切れで戦車進めないとかですね。
なんか、ね、空中を一生懸命、
そうそう、
立っていく兵士とかね。
ありましたね。
まあまあ、それは、いいとしてね。
まあ、アルファ版ですからね。仕方ないっちゃ仕方ないですよ。ベータ版以下ですからね。でも、あれでベータ版以下ですよ。
ねえ。あれは、
信じられない。俺も正直、ちびると思いましたもんね。
多少コンシューマーで、まあ、なんか質が落ちる。あと、フレームがなんかね、30に落ちちゃうっていうのは、ちょっと嫌だなぁと思うけど、うん、まあ、しょうがないのかな。
クオリティでね、60fps 出された日にはもうね、多分、うん、ゲーム機フリーズしますよ。
ファンがガーン。
ガーどころじゃないかもしれない。もうそれこそ箱は多分なんとか、レッドオブザ・デッドみたいな、なんかこう、レッドリング・オブザ・デッドみたいな、そういう、プレイステーション3はイエローなんとかになりますよ、多分。
怖いですね。
でも十分だとは思います。
パソコン、プレイ、PC のね、多分人はいくらでも追求していただいて。
そうそうそう。
コンシューマー向けのはね、まあそこまでいかなくても全然、十分だなって感じはするんで。
そうです。
雰囲気だけがね、残って、うん、
そうそう。それこそね、なんて言うんですかね。コンシューマー、まあゲーム機だから、味わえる、
うん、
なんだ、良さっていうのはありますからね。
あるね。
うん。
ね。
ええー。これ、
ね。モダンウォーフェアが、
ええ。
トレーラー見てもそんなにワクワクしなかった感じはあるんですよね。
そうなんですよ。正直、まあね、今でもまあ最大のオンライン人口ではあるんですけどね、うん、毎ね、まあ大体平均20万人、40、まあ全部合わせたらまあ50万人以上のプレイヤーがプレイしてる。
そうですね、毎日大抵30万後半台ぐらいはいますよね。
いますよね。このね、現在の FPS モンスターですよ。でも、実際、モダンオフェア3、変わり映えが本当
ねえ。あれっていう感じしたね。
はい。そうなんですよ。
なんか、あれこれ今までのシーン繋いだとか、ボツになったシーン繋いだっていう感じがしなくもない感じがしちゃった、ね。
そうなんです。そして、まあもう言えばまだほら、マルチプレイのね、動画も出てないし。
そう。
で、こう、なんですかね、なんかサバイバルは出ましたね、サバイバル。
あ、出た出た、ジャガノート使えるとかい
う。だ、まあ、惜しくもなんかこう、モダンフィア2プラスアルファ的な感じが、まだ今の段階ではですね、今後まだほら、化けるかもしれないけど、今の段階ではそういう風にしか見えなかったっていうのは、まあ、各国で言われてますよね。
ね、
うん、
ちょっとね、若干、なんだろう、最初のトレーラー、一番その、
はい。
街が壊れるだけで、こう、
ええ、
ワンウォーフェア3って出るだけだったじゃないですか、フランスとかニューヨーク。
ありましたね、何個か。
まあね、まだね、興奮してた。
そうそうそう、僕もですよ、ね。
そうだなって。
はぁ、
あ。来た来たって。このね、映像の、シンプルな映像出ちゃったら、ああ、また、これか、みたいな。
ですね。
あ、いつものやつだ。
いつもの、いつものコールオブデューティーだ、みたいな。まあ、まあ、安心感安心感っていうか、まあ、まあ、
とりあえず、けど、みたいな。
うん。そうなんです。はい、僕、一つ思ってるのが、
はいはい、
この二つの FPS のゲームの、まあ、売れ行きですよね。例えば、動向ですよね。
うん、
これが今後、まあ、今年以降ですよ、こう発売して。
はいはい。
で、どちらにこう、シェアが傾くかで、オンライン FPS のあり方。
うん。
これ大きく動かすんじゃないかなと。
バトルフィールド3と、
エ
ア3、どっちが握るかみたいなところです、
はい。そうです。まあ、大げさかもしれないんですけど、でも、この2つはいろんな意味で、2000年代を象徴する FPS じゃないですか。
そうですね、ずっとね。やってきてますもんね。
バトルフィールド。バトルフィールド、バッドカンパニー、バッドカンパニー2。そして、バトルフィールド3ですね。
はいはい。
うん、で、まあ、コールオブは4からですね。爆発的人気。
そうですね。
ええ。
どっちかというとね、モダンウォーフェアのは、コールオブデューティーシリーズの後ですもんね。
そうそうそうそう。
でも、まあ、人気と知名度的には今は、まあ、モダンウォーフェア。
モダンウォーフェア。そうですね。これが、やっぱりなんていうんですか。まあ、二つほら、愛曲、なんていうんですかね。愛、まあ、見えることはないですよね。なんかこう、曲対、対曲的な二つっていうか、曲対じゃないですか。
対曲。対曲ね。
対曲的な。これが、まあ、ほんと、言えばもう、ほんと、どちらかの手話に、まあ、偏るとは思うんですよ。人口もやっぱり。やっぱり、今後求められる、
うん、
FPS の形。
はい。
これが見える気がする。
実際どういう感じになればどうなるみたいなのがあるとか。
まあ、例えばですね、うん、まあ、今の段階で、ね、コールオブデューティシリーズがやっぱ主役をかなり握って。
はいはい。
あれってこう言えばアーケードゲーム感覚じゃないですか。
うんうん、はいはい。
確かに。ね、ある意味いろんな意味でチーム戦とかでも個人戦をメインって感じの、まあ、気軽にやって、
うん、やって
そうそうそう
何回もリスコップして
そうそうそう
満足して終わりみたいな
終わりみたいなあそういうこれが、まあ、要は今後も継続した人気を集めていくのか、
うん、
もしくはバトルフィールドみたいにいろんな例えば乗り物だったり、
うん
まあ、協力しながら戦うことに重点を置いた、
はい、
まあ言えば協力型対戦系、うん、協力しながら対戦するっていう FPS、
うん、オブジェクト系みたいなことですね。
オブジェクト系みたいな、なのか、うん
まあ、キルメインにしたモダンオフェアと、
まあ、
チームプレイで目的を達成するバトルフィールドみたいな、
はあ
はいはい、
これの、まあ、要は人気ぶりでどっちが求められているのか、
うん
うん、
確かに ね、 ね
ただ変わらないのは人と競いたいっていう、
うんうん、
まあまあまあ、まあ男の闘争心、
うん、
ここは多分全然、
はいはい
ね、100年前でも今でも、
うん、
100年後でも多分変わらないんじゃないかなと思うんですよ。
実際ね、今回のバトルフィールド3は、はい、メインはどうなんですかね。やっぱチームデスマッチとか一応あるんですか、ね、
多分、どうなんでしょうね。作ってはくるんでしょうけど、やっぱり、
バトル
フィールドはメインはやっぱ
コップですとかなんですかね。
そうでしょうね。特にラッシュ。コッパガスやつですか。コッパガスって言いますかね。壊す。
それはあれですか。九州弁ですか。
多分、九州弁でしょうね。コッパガス。
コッパガス。
はい、あ。壊した。はい、あ。あれ、こっぱがしちゃってみたいな、ねうん。あれメインがやっぱ、うん、人気になるのかなと思うんですけど。
やっぱね、
うん、
俺もハマったのは、ラッシュで初めて、その、FPS のマルチ、面白いと思ったんでね。
ええ。
モダンフラーは、ハマれなかったですからね。もういきなりなんか殺されまし
てそうなんですよ。
意識かでわかんなくてね。目標がなさすぎて、
そうなんですよ。なんかもう、まあ、純粋に言えば、対戦って感じじゃないですか。
うんうん、
まあ、僕結構好きなんですけどね。単純対戦で。コールやる場合は、ほぼ、チームデスマッチオンリーぐらいな。
はい、
あれなんですけど。でも、バトルフィールドはやっぱりラッシュ。
うん。そうっす。
ああ。まあ、全然ね、性質が違う二つの、あれですから、
うん、
まあ、あれなんでしょうけど。
うん。
うん、でも、この二つのその動向っていうのはかなり大きいかなと。
うん。実際ね、なんかメーカーのトップも結構やり合ってますもんね。
やり合ってますね。
ね。
やり合ってますね。
メーカーは2、3年で綺麗な発言をしてましたね。
してましたね。はい。
実際、まあ、消えるまでは行くのかどうかわからないにしても、でも、バトルフィールドがね、
きっ
ちり掴んだら、
うん。
ではなくはないですよね。
そうなんですよ。本当に期待通りのゲームシステムで、内容で面白さなら、一気に奪われるだろうとは、
そうですね。
うん、思うんですよね。
一応今のところバトルフィールドは先に出るんですよね。
そうなんです。
うん、モダンオフまだ決まってないですもんね。海外。
決まってないです。いや、海外は。
あ、11月か。
11月で決まってます。
約4
日。ですかね。
確かに。1ヶ月近く差があるんですよね。
そうなんです。
この間にどうなるかですよね。
どうなるか、まあ、バトルフィールドは期待通りなら多分、
うん、
うん、まあ一応売れるでしょうけどね、モダンオフィア3は
多分
売れるでしょうけど、
バトルフィールドやってモダンオフィアも買ってやって、そこからなんでしょうね、きっと
です。オンライン人口がどうなるか、これが結果っていうか、あれかなって思ってますね。
あれですね。サイヤ人さんの分析が出ましたもんね。バックフィールド、モダンを。
そうなんですよ。ユーザーから、まあ言えばユーザーから見た BF3 とモダンオフィア3のあり方。
うん。
まあ違いっていうかですね。うん。そこはやっぱ、ありますね。これ。まあ、ちょっと解説的じゃないんですけど、
うんうん、
もう、
全然いいです。
あれになっちゃうんですけど。
FPS の先生ですか？
いやいやいや、全然そんなことないんですよ。
伏せ打ちとかね。
ああ、そうです。伏せ打ちは重要。
出しながらとか。たばらまきな、腰だめでばらまきながら左右にとかね。
そうそうそう。
そういうところ教えてもらったんですけど。全然実践できず。
なかなかですね。なかなか慣れるまでは難しいっていうのはあるんですよね。
多少できるようになってきましたよ。
いいじゃないですか。やっぱ、やり込むほどにっていう。
なんかおっさんはあれですよ。仕事に時間がかかりますよ。
いや、でも、鍋さん早いっすよ。
いやしんどいっすよ。
そうですか。この、まあ、言えば、ほら、僕たちユーザーから見た、この二つの存在。
はいはい。
まあ、もう、ほんと、これ僕、勝手な僕の中での話なんですけど。
はいはい。
まあ、ある二つのゲームじゃない、スポーツに似てるなってずっと思ってるんです。
お
う。うん。それはまず、実は、
はい、
サッカーとプロレスなんですよ。
お、クワとプロレスに似てると。
はい、あ。この二つに似てるなって思う。うん、まあ、これピンとくる人はもう多分すぐ、あーって思うんですよね。
FPS やってる人なら、わかる、
うん。まあ両方、例えば BF もやったことある、うん、コールもやったことあるっていう人なら、はい、あーって思うのかもしれないなと、まあ、勝手に僕は思ってるだけなんですけど、思ってるんですね。
うん、
まあ、言えば、まあ、まず BF ですね。
BF、はいはい。
BF シリーズは僕の中で完全にサッカーなんです、
ね。うん。それは具体的にどの辺が？
まあ、ボールはないんですけど、
うん、
こう、サッカーの、試合、とかルールの性質上、
はいはい、
ボールを中心に攻めて守り手がこう必然的に生まれるスポーツじゃないですか。
うん、そうですね。
で、まあ、要ははっきりしてるじゃないですか。今ボールを持ってるチームが攻める。
はいはい。
で、BF も、BF シリーズも、まあ、ボールはないけど、攻めて守り手がはっきりした性質を持ってますよね。
特にラッシュみたいなやつですよね。
はい。で、まあ、例えばですよ。サッカーは、
はいはい、
まあ、現実よくことでない限り、
うん、
一人のこう選手、スター選手じゃないけど、11人抜きをしましたとか、
うん、
一人でゴールを決めましたなんて、 まあないじゃないですか。
まあなかなかね。
ね、キャプテン翼ぐらいですよ、うん、とか。
ヒューガ小次郎ぐらいですね。
そうそうそう。あんなも漫画ぐらいでしょ。なかなかないじゃないですか。うん、
ないですね。
これと同様に BF も一人で勝てるか。
まあ勝てないですよね、あれね。
勝てないですね。
一人で突っ込んでもまあ死にますよね。
でしょ。でしょ。どんなに上手くても、例えば凄腕でも、うん、で神がかったテクニックを持ってたとしても、うん、まあ一人で目標をね打破するなんて無理。
無理ですね、あれは。
はあ、
どう考えても、まあ、
ですよね。言えばサッカーも BF も、うん、作戦とチーム編成と協力、これが全てなんだなと思います
。はいはい、
ま
あ、確かに。
まあ、言えば一人のこうずば抜けたテクニカルな選手よりパスをこ う, うまく決めれる安定した連携、
うん、
これが最終的にこう勝敗を左右する感じかな、
うんうん、
BF も全く
確かに
それかなと、
うんうん、確かに、ね、連携うまく決めないと本当一個も落とせないで終わるとかね、
ね、ザラですよね、はい、うん、
一瞬で決まる場合もありますからね。
そうなんですよね。
逆にお互いうまいと全然勝負がつかないとかね。
そうなん
です。ってみたいなことになりますけど。
そうなんです。
すごい延長戦が続くみたいなね。
そう、かなりありますよね。
わかる。
まあ多分ね、このラジオ聞いてる人とかは多分 BF とか、まあやった BF シリーズはもうやったことあるっていう人もきっと多いと思うんですよ。
はい、
一応なんかまあ軽く説明すれば。家庭用ゲーム機は24人マッチ12対12の、
はいはい、
で大体多分 BF3 もそうだと思うんですけど4人1分隊の、
うん、
ね、3チームですかね、
うん、
の1チーム編成ですよね。3部隊1チーム編成、
はいはい、3つの部隊の中に4人ずついてっていうんですね。
そうそう、うん、ですよね。
はいはい。
で、例えばこの12人編成の12人がですよ、
はい、
まあただ闇雲にゴールへ向かっていったら完全に返り討ちですよね。
ねえ、あっという間ですよ、
ねね、でも例えばなんていうんですか、まあ遊びだからそれは全然ね返り討ちに会おうが面白いんですけど、うん、でもやっぱりBF の良さっていうか面白みって僕はオリジナルの、はい、オリジナルなのか何なのか分からないですけど舞台リスポーン方式、
うんうん、はいはい、ありますね、
あれかな
と死んでも自分の舞台の仲間のとこからリスポーンできるんですね、
はい、
あれはいい。
あれがもう本当僕の中では紛れもなくあれをうまく利用することでこその勝敗の鍵かなと
思います。この間ね、フレンドさんとですね、やってた時に、なんだっけな、コンクエストやってたんですよ、それは確か。
はい。
旗のそばの、建物の屋根裏部屋にこもってるスナイパーがいたんですよ。
あーい、はい。
で、あいつを倒そうってなって、倒しに屋根裏に入ってったら、一人じゃなかったんですよ、その中。
あー。
そこにどんどんどんどんリスポンしてきて、
そうそう。
すごいね、そこでね、熱い戦闘が繰り広げられたんですよ。
そうそう、わかります。
そこに気づいた他のチームの仲間のやつらもみんな来て、ゲラン打ち込んだりとか、グネード投げ込んだりで建物ごと壊してやっと終わらしたっていうのがね、
熱いっすね。
リスポンしてきて、
そうそうそう、もうそれですよ。
裏めっちゃいる人みたいな。
いやもう紛れもなくそれなんですよ。
これ面白か
った。うん、熱いっすよねそれ。でも本当言えば僕の中でリスポン、舞台リスポンもそういう風が湧いてくる、あれ僕の中でサッカーのパスの受け渡しみたいな感覚なんですよ。
はいはいはい、ね、
まあ、例えばなんていうんですか、最初ほら同じ位置からみんなスタートするわけじゃないですか、はい、バーって攻め側は、はい、そしたらまあできればほらボイスチャットとかでつながってるとよりいいんでしょうけど、まずこう一人は絶対死なないような場所で攻撃とかはせずに、
うん、
ある程度相手の敵のその攻める拠点
はいはい、
近くまで行って待機してて、他がこうずっと攻めていって、でその攻めながら要はリスポーン位置をこうある程度のところでとどめておく、
前線をちょっとキープしておくみたいなね。
そうですそうです、はい、これをやりながらまた別の人がもっとちょっと上の方、もうちょっと上の方でまたキープしながら、ちょっとずつこうリスポーン位置をパスを渡すように上げていって、
ちょっとずつあのラインを上げていく感じですよね。
はい、これをですね、まあ、もう勝手に名付けるならリスポーンパスです。
リスポーンパス、
はい、
うん、あ、でも確かにリスポーン位置を渡していく感じですもんね。
そうなんですよ、うん、これを要は 4人編成の中でうまいことやっていくと、まずあの最初のスタート地点に逆戻りさせられることはほとんどないので、
うん、
常にこう前線前線でこうなんていうんですかね、攻め込める、
うん、要はその自分の拠点から来る時間がね短縮できますからね。
死んで、そうなんです。
確かに
これをこう要はうまく上手にこうパス渡しができるっていう、このあの連携プレーっていうのは BF の一番のあの醍醐味、
確かに
かなって思うんですよね。
うまいチームは本当に倒しても倒してもすぐ来るみたいなのありますからね。
そうなんですよ、まあ、リスポーンポインターっていうかね、リスポーンコントロールしてるって感じで、あ、こっちからも出てきた、あ、こっちからも出てきたっていう格乱な感じをこう、
確かにある。
これがですね本当重要で、逆に言えばなんて言うんですか、守り側、
うん、
っていうのもこのリスポーンパスをうまくやっぱり利用しないとダメなんです。
守る側だけじゃなくて、はい、
なぜかっていうと、このリスポーンを要はほらさっきみたいに屋根裏部屋で待ってる、
うん、
こういう存在が必ずいるんですよね。
はいはい、
リスポーンコントロールの元みたいな、
うん、
もう巣穴みたいな。でこの前線でほら取り来た人をずっと叩いて叩いてってやってももう間に合わないわけじゃないですか、
はいはい、
ただこのリスポーンの元の人を立たなければずっと攻められるわけなん
です。そうですね、
ね、だから要は前線を守るっていうのも必要なんですけど、やっぱり必要なのは裏に行ってこのリスポーンの元の巣を素早く叩いて、
はいはい、
相手を元の位置へ戻す、
なるべく早い位置でパスを潰すと。
そうなんです、そうなんです、
うん、
これがやっぱりなんていうんですかね、一番重要で、だからまあ逆に言えば攻める側守る側にしろ、一番安全で攻めやすい、もしくは守りやすい場所に自分がリスポーンできるよう、相手が、まあ、味方がですね、
うん、
リスポーンできるような位置に、要は、必要なら、とどまり、
うん、
必要なら、移動して、で、こう、コントロールをして、
うん、はいはい。
で、こう、いかに、ね、で、いかに効率よく目標を打破するのか。
うん、
これが本当バトルフィールドの面白いかなっていう、
まさにサッカーだね、
まさにサッカーだなっていう。センターリングじゃなくてね、センターリングとかいう なんていうんですかこうとか、チャンス的なものをいかに自分でコントロールして作り出していく、
うん、はいはい、うん、そう
ここが本当にサッカーにすっごい似てるなっていう。
サッカーはね、結構ね、ピンとくる感じはあるんですよね。自分ね、プロレスはあんま分かんないんですよ。
あ、そうなんですね。
うん。だからそのね、コールの感じがプロレスに似てるっていうのは、いまいちね、サッカーよりはちょっとね、分かりにくいんですけど、その辺はどんな感じですか？
これですね。もう完全にプロレスなんですけど、言えば。まんまなんですけど、タッグマッチとかあるじゃないですか。
はいはい、
今だったら、まあ、昔は2対2とか、 今は3対3とか4対4とか。
結構あるんですか、その大人数のやつ。
大人数があるんですけど。
はいはい。
これですね、プロレスを見てると、もう本当そっくりだなって、コールオブデューティーだなって思うんですけど。まあ、まずですね、コールオブデューティーの特徴、プロレスの特徴。
うん。
うん、これまず素早い試合展開。
うん。はいはい。
で、例えば勝ってるようで一瞬にしてこう、負けたり、チームデスマッチとか、まあ、ドミネーションでもそうです、
はい、
激変するんですね、戦況が。
はい、
まあ、言えば攻めて守り手が、交互にこう、
うん、
変わるっていうか。
確かにね。
うん、
これが、押してたのになって。
そうそうそう。
あっさり負けたりしますもんね。
あっさり負けたりする。これがですね、ほんとまあ、言えばライト級ですね、ジュニアヘビーって言うんですけど、100キロ未満のプロレスの、この試合にすごく似てて、
うん、
まあ、日本のプロレス団体でいけば、ドラゴンゲートっていうプロレス団体がありまして、
はい、
で、ここがすごくスピーディーなんですけど、
うんうん、
これに似てるんです。
ドラゴンゲートも僕わからないですけどね。
はい。ぜひ
あります。
見てみてください。ニコニコ動画とか、
はいはい、
あの辺にドラゴンゲートって入れたら、プロレスの、あれが結構出てくるんで。で、まずですね、プロレスは、
うん、
タッグマッチでも基本的には、1対1なんですよ。
ああ、リングの上はね。
ええ。
はいはい。
で、コールも、実は、6対6で戦ってるようですけども、
うん、
1対1なんですね。大体が。
はいはい。
まあですよね。打ち合う、1対1で打ち合うなんてザラにあります。
うん、
で、例えばですよ。まあ、よくあるのが、まず1人倒すじゃないですか。押し来た。
はいはい、
2人倒しました。押し来た、はい。で、例えばプロレスでも、カバーして3カウント数えるじゃないですか。ワン、
はいはい。
で、あと3カウント取ったら、勝ちだけど、
うん。
タッグマッチは横から阻止されるんですよ。バーン、
はいはい、
止められるんですよ。
止める。ね、
ああ
乱入してきて。
乱入してきて。
はいはい。
え、クソってなるでしょ。
うん、
ね、
そう
でね、あーってなるでしょ。うん、でも、コールも、一人倒した。二人倒した。よし、次で、例えば、ね、倒していって、うん、次でヘビが出せるみたいな。
うん、はいはい。
横から邪魔されるんですよ。
ああ
、急になる。
うわーっとね。
そう。
倒して倒して倒して、行こうと思って走り出したら後ろからサクッとはね。
そう。あーみたいな。あと一人で、蹴り出せたのにみたいな、
ね、ある、よくある
これがですね、かなり見てて似てるんですよ、やっぱり。
あ
ーあとちょっとだったのにっていう、
確かにそうですね、
チ
ーム戦だけど個人戦に
近いでしょ、
うん、
で、あとはプロレスはですね、タッグマッチの中でも例えば決めたい時ですね、はい、試合を決めたいというか、まあ、3、4、もう、こう、3カウントを持っていきたいときとかは、邪魔されない状況、さっきみたいに、ポンってされない状況を自分で作らないといけない。例えば、そうですね、自分のリングサイド、ポールですね、ポールの、あっこ側に持っていって、
うん、
要は味方がすぐそのカバーできるような状態にしてフォールを決めに行くとか、
はいはい、
そういうことしないとすぐもう中央でやってたらすぐ止められるんですよ、うん、もうそれと一緒でいかにコールオブデューティーは相手と自分が1対1、
うん、
もしくは自分と味方がいての敵1人、
うんうん、
とかこういう状況を自分で作っていかないとダメな
の。うん。はいはいはい。
要はいかに相手と1対1の状況を作り出す。
うん。
プロレスもいかに相手と1対1の状況を作り出すか。
はいはい。
っていう。ここがですね、また似てまして。
面白い
ですね。面白いでしょ、
うん、
で、じゃあ、例えばですよ。なんて言うんでしょうね。まあまあ言えばですよ。
はいはい。
それでこう邪魔されない状況を作って、
うん、
あとプロレスはですね、相手の弱点を狙っていく。 戦法があるんですよね。例えば足が弱ってたら足をひたすら狙うとか、
うん、
そういうこう弱点を狙っていくっていうのがあるんですけど、コールもそうなんです。
お
う、うん、例えばですよ、コールの場合、真正面で向かい合って敵がと出くわした場合、もしくはちょっと離れた状態でも真正面で1対1の場合、この場合勝率は五分五分なんですよ。
うん、そうですね。まあ
でしょうね。
うん、大体ね。
大体もそうなるでしょう。
まあ、おっさんの場合はあのほぼ負けますけど。普通は大体半々。
半々。はい、普通大体早く打ったもん勝ち。目が早くこうフォールをかけた方の勝ちぐらい。うん、
はいはい。
勢いなんですけど、これ弱点をやっぱりコールも狙わないとダメなんですね。例えば1対1でも相手の側面か後ろ、
うん、
まあ、こうなってくると勝率は大体もう7割8割はもう、
うん、そうですね、
いけますよね、
うん、
もしくは大体もうあとはほら1対相手複数の正面に向かい合わせの状態、
うん、はいはい、
波のプレイヤーは確実に9割やられます。
まあね、よっぽど運よくグレネードを打つとかね。
ああ。
そんぐらいしない感じが、はい。まあ、無理でしょうね。
無理ですよね。
うん。
だからまあ、自分が1対2、もしくは1対3、こう、なんていうんですか、ね、そういう状況はもう確実に勝率下がるわけですよ。まあ、要は相手のリングのそのポールサイドにいるようなもんなんですかね。
はいはいはい。
貼り付けられてるような状況。
まさに。
まさに。だから、いかに、要は相手の弱点をつく戦法をして、
うん、
うまく倒すか。
そうですね。それはね、いつも考えてますね。
そうね。
まあね、打ち合いで勝てないおじさんとしてはですね。いかに後ろを取るか。
そうなんですよね。これでもみんなそうみたいですよ、やっぱり。うん、
やっぱり。
うん、まあ、例えばほら、後ろから気づかれないように攻めるとか、
うん、
まあ、大きくこう言えば、自分から見て、
うん、
例えばですよ、1対3、
うん、
で、自分が1人、相手が3人だったとして、
はい、
でも、その3人が、例えばあの敵3人がですね、
うん、
他の味方を相手にしている状況。
はいはいはい、他を見てるってこと
ね。見る状況ですよね。まあ、もし今言えば自分1、敵3、味方4、
うん、
みたいな状況の場合、
うん、
もうこの状況は言えばプロレスで言えば、うん、場外から不意に攻撃されるようなもんなん。
うん、リングの上で一生懸命みんなでやった時に飛んでくるみたいな、
はあ、そうなんです。これはですね、もう確実に倒せる率は高いんですよね。もう気づかれたら倒されてたって感じ。
うんうん。はいはい。
で、こう、まあ一見、ほら、コールオブデューティーの戦いっていうのは、なんて言うんでしょうね。ごちゃごちゃした。感じに見えるんですよ、
うん。
こんな中、実は一人一人の、それぞれの心理戦、みたいな戦いがこう、ある、ような感じで、
うん
うん、各々の感情が、かなり曖昧感じっていうかね。
ああ、かなり個人が、
うん、
個人中心のモダンウォーフェアと、
そうなんです。
チーム優先のバトルフィールドみたいな、
そうなんです。
感じだ。
ああ、
あ
とはですね、実は別要素でプロレスっぽいのがあるんです。
こう、うん、はいはい。
スター選手。
うん。
とかそういうのを生みやす
い。
コールオブデューティ
ー
とか、ね、言えばスター選手ですよね、うん、あとはズバ抜けた強さの選手、あとヒール役者、まあ、これプロレスもいるじゃないですか、
うん、
プロレスはスター選手、うん、やたら強い
選手、はいはい、
そして悪役、うん、これあのプロレスもコールオブデューティーも同じものが存在してまして、まあまあ、例えばですよ、スター選手。
うん、
まあ、僕世代はですね、あの、武藤敬司って言いまして。
はいはいはい。
ええー、
歌です。
歌ですね。もう、あの人が、まあ、要はスター選手だった頃、まあ今もそうなのかもしれないですけど、 こう、なんですか、やたら目立つテクニック。
うん。
殺しても、殺されても。
うん。
やたら目立つ。もう、うまいな、みたいな。例えば、わ、すごいなと思うようなテクニック。あの、スナイパーで突撃しながら、スコープをこう、一瞬覗いたか、覗かないかのクイックショットで倒していくような。うん、あんな風になりたいなって、うまいなっていう、スター選手。うん、これがまず、生まれます。そしてズバ抜けた強さのプレイヤー、
うん
うん、これはですね、例えばさっきみたいな1対2とか1対3敵が、
はい、
自分1人相手が3人、
うん、
これでも勝っちゃうような、
うん、
まあやたら強い、
うん、
常にこうキル数がやたら多い、
うん、いますね、
まあ、僕たち世代っていけばケンスケなんですけど佐々木健介ね、うん、あの人が、まあ、あの2人をこうラリアットで1人で倒したりとか、うん、そういう風にやってる。あとはあのヒールプレイヤー、
うん、
悪役ですよね、はい、僕世代でいくとやっぱり蝶野っていう、蝶野正弘っていう、
はいはい、
とグレーとモタ、まあまあ言えばさっきみたいなとにかく相手の弱点を集中的に狙うようなプレイヤーですよね、はい、裏を取り、裏取り専門、
嫌なとこにいる
し、嫌なとこいますね、みたいな。で、あとはあのロビーが、独特のロビーがあるじゃないですか、コールオブデューティーには最初のスタートする、
はいはい、
これでボイスチャットとかを使ってこう挑発的なことを言った
りする。ああ、はいはい、
うん、お前ら俺には勝てねえよみたいな。
外人はとなんかね、
そうでしょ、
うん、なんか偉そうなことね
言いますよね
でもこ
れええで、あとは、大体そういうプレイヤーっていうのは、やっぱ強い武器や装備っていう組み合わせを確実に選びますし、
うん、
そして、手段は選ばないですね。勝つためには手段を選ぶ。まあ、逆に言えば、そのストイックさとか、うん、これが強いんじゃないかとか、いろいろ研究、一番研究熱心なタイプかなって思うんですね、
うん、
このヒールプレイヤーって。
はいはい。
嫌われますけどね。
うん、そうね。うん、
でも実はこのヒールプレイヤーというか悪役っぽい、まあ、要はちょっとこう文句を言ったりとか、いやらしい戦いをするプレイヤーっていうのは、実はかなり必要な存在なんですよ。コールオブデューティーには。
はいはい。
なぜかっていうと、悪役がいるからヒーローが生きるんですよ。うん、存在できる。うん。最初のテクニカルプレイヤーみたいなやつ。余計にこう、冴えるっていうか。
うん。
で、これがまたですね、インフィニティワードとか、まあ、その、コールオブデューティーのマルチプレイをこう、元祖で作ってきたような、うん、あれが、やってる、キルカメラ。
はいはい。
この存在がすごい大きいんですよ。
うん。
うん。なんでかっていうと、あれってですね、ただこう、倒されたのを見る存在じゃないんですよ、うん、実は。うんうん、まあ、大体はどうやって倒されたかとかを見るでしょ、
うん、
でも、
どこからみたいなね。
はい、あ。で、ありますよね。えみたいな、
うん。
でも、あれってですね、見せるっていうことは、うん、やられた側のシーン、これかなり影響してくるんですよ。
うん、
イラッてする。
確かにね。何もそれをスローで見せなくていいよね。
そうそうそう。特にラストキル。
あれはね。
ね。これ、みんな見えるでしょ？みんなが、倒された人を倒した人。
あ、あいつ死んだ、みたいな。
そうですね。あれはですね、実はあれが一番意味があるんですよ。
お
ね、これ、例えばラストキルがかっこよければ、
うん、
おーってなるじゃないですか。
うん、
倒した人も、
たまにいる人も、連続キルとかで決まる時もあるしね。
ねえ。うわー、すげえ、みたいな。でも、やられた側にしたら、かっこよくやられる。ね。殺されるわけですよ。相手がかっこよく。
うん、
要は、かっこ悪く殺されるわけですよ。腹立たしいったらありゃしないですよ。
まあね。
ええー。
変な感じで崩れ落ちるしね。
そうそうそうそう。
膝かっくんみたいになるしね。
次こそは、みたいな気持ちにさせられるんじゃないですか。
あれだ、プロレスの最後のマイクパフォーマンス的なところだ。
そうなんです。
ね。
はい。そう、まさしくそうなんです、うん。そしてですね、これが僕、コールオブデューティーが一番人気な理由、今のところ一番人気を譲らない理由は、これが もうここにあると思ってるのが、まあ、プロレスでもそうなんですけど、内部闘争なんです。プロレスってほらよく仲間で揉めてるでしょ。
あるある。
チーム揉め。
うん。
これコールにもあるんですよ。
おう、
まあ、例えばですよ。例えば、まあもしまあ例えば僕が前線でバリガツガツやりたいと、
うん、
とかほら鍋さんはじゃあ例えばスナイパーでもしたいと。
うん、
他の人は、じゃあ、俺は裏取りするねとか、
うんうん、
中盤でこう、張っとくねとか、
うん、
いろいろこう、自分の役割をこう自分で選んでプレイするわけじゃないですか。うん、
はいはい。
例えばですよ、僕と鍋さんが、前線でガツガツ、やったとするじゃないですか。
はい、
例えばこう、僕が、じゃあ僕前線行きますねって言ったら、鍋さんも、じゃあ僕も前線行きますねってなるじゃないですか。
はいはい。
そしたら、実は、まあもちろん相手に負けるっていうのは敵ですよね。敵チームに負けるっていうのは、うん、悔しいんですけども、
うん、
この同じポジショニングについた人、
うん、
これこそが一番のライバルになるんですよ、コールオブデューティーの。
仲間なの。
仲間なの。あれは、最後のスコアが出るじゃないですか。
うんうん、チームがね、
はい。はい。みんな、これですね、プレイ動画とかいろんな YouTube でも何でもいいんですけど、プレイ動画を見たらみんなリスポーンする前もしくはやられた瞬間にスコアを確認してるんですよ。
そうなんだ。これなんか最後しか見ないな。
そうですね。これですね、みんな見るんです。これ、うん、後で YouTube とかで例えばプレイ動画とかを見てみてください。
はいはい、
みんな確認してますから、セレクトボタンとか押して、どんだけ自分が死んでるかやられてるか、うん。これって何を見てるかっていうと、もちろん自分の成績を見てるんですけど、
うん、
意識するプレイヤーのスコアを見てる。
あ、あいつに今、勝ってるかなとか。
はい。うん、そうなんですよ。これがです
ね。ちょっとまで考えたことないです。
でしょ？これ、実はそうなんです。多分。で、まあ、要はですよ。同じポジションの相手に負ける、
うん、
これはもうライバルに負けたのと本当同じ、まあ、勝負に勝ったとしても、
うん、
あ、試合にその試合勝ったとしても、う
ん、はい、あ、チームが勝ったとしてもね、
勝負に負けたんです
お
っていう感じです。
おう、そうか。
まあ、実はですね、不思議とコールオブデューティーって敵に負けるのはもちろん悔しいですけど、ライバルに負ける方が悔しいんですよ。
うん、おー、そういうものなんですね。
そういう風になってくるみたいなんですよ。
俺なんかまだチーム勝ったら OK みたいな感じだけども。
ええ、多分大半のプレイヤーはそうかなと思います。うん、
やっぱ個人主義になってくるんだね、コールは。
はい、あ。いや、僕どちらかというと、僕はですよ、
うん、
どちらかというと、あんまりキルデスとかも考えないし、
うん、
まあチームが勝てばいいかなぐらいな感じではやってるんですね。やっぱそういう、どちらかというとそういうタイプなんですよ。
うん、
ただ、YouTube とかいろんな動画を見たり、友達ですね、フレンドの話を聞いたりすると、うん、俺は何人倒したとか、
ああ、
何キルしたよとか、
はいはい、
結構そういう話をやってるんですよ。
おう、
まあ要はこう、チーム内でも一番を取りたい。
うん、
そういうプレイヤーが多い、
うん。
で、これコールオブデューティーは多分そういうシステムになるような、
うん、
まあ最初から組み方を、そういう心理になるようなシステム。
うんうん、
で、まあ要は試合に負けようが勝とうが、
うん、
最後のロビー、
うん、
の中で一番上に名前が来続けてたら、
うんうん、
コールオブデューティーに勝ったっていう、
うん、
まあ、要はこの部屋ですよね。
まあ、そういうチャレンジとかもあるしね、ブラックオプスだとね。
そうなんです。
トッププレイヤーに入れば、みたいな。はい、
これ、コールは毎度なんです。
ああ。
実は。
そっか。やっぱそういうシステムになってるね。
そうなんです。あとはラストキルが、
うん、
そういうプレイヤーの自分のいいところを見せたいっていう、そういう心理にも、うん、こう刺激してるっていうか、 ほら、俺かっこいいだろって。
見て見てみたいな、ね。
見て見てみたいな。みんなでね、無理やり見せられるわけですから。ね。
それでそれを動画上げちゃうわけだ。いいの上げちゃったみたいな。
そうなんですよ。だからあんなにいっぱいプレイ動画があるし。
うん、そうだね。シアターもついてるしね。
はい、あ。
ね、
してまたみんなが、おおとか、うめえとか、すげえなーっていう反応があるじゃないですか。
うん。
まあ、COD の良さっていうのは、負ける悔しさと、勝った時の優越感。
うん、
で、プロレスもそう。
うん、
まあ、戻りますけど、
うん、
実はこう、仲間同士で、俺の方が強えとか、
うん、
もちろんありますよね。もう俺の方がお前より強いんだよみたいな、こう、同じチームだけど、こう、あって、で、自分がいかにこうすごい技を見せて、
うん、
最後かっこよくカウントを取れるか、
うん、はい、
これがライブ闘争につながる。でもコールオブデューティーも同じようにライブ闘争につながっていってるっていう、うん、だからコールオブデューティーはプロレスと一緒だなっていう結論に至った
かなり長々とこの力説を。
力説してしまいました。
いや、でもね、かなりその話、ちょっと最初にね、ここまで細かく聞かなかったですけど、
ね、
サッカーとそのプロレスって聞いたとき、ああ、面白いなと思って、ああ、よかった、誘ってみたいな。これは、サイヤ人さんに喋っていてもらえたら、一回いけるぞって。これはちょっと喋っていてもらって、乗っかっとこうかな、感じになりましたけど。
はぁ、あ。これかなって思う。
うん。まあでもなかなか面白い多分視点だと思いますよ。多分 FPS でやってる人なら、みんなわかるでしょうね。
うん、多分みんなわかってくれるかなとか思いながら、まあ勝手に思っちゃったりとかしちゃったりと
か、ね。かな。いいまとめができました。はい、じゃあ、一応今本編をですね、結構熱く語ってもらいましたけども、どうでしょう、サヤミンさん。感想みたいな感じ、まあ、出ていただいたわけですけど。
いやー、もう最後は一人で喋ってしまって申し訳ないな、みたいな。もう、
もうかなり、どんどん時間も過ぎていくな、みたいな。
そうでしょう。もう うまいこと、ま、もう編集しといてください。もう、その辺は。
編集がね、多分ね、難しいので、ここ使いますけど。これは結構来たぞ、みたいな。
いや、ほん
と。来ちゃったな、みたいな。
もう相当、長かったなと思いながら、申し訳ないなと。でも、楽しかったなと。
これはまたぜひね。これはあれですよ、多分ね。何か、注目してるゲームが発売されて、後にまた来ていただこうかなと。
わ、ありがたいですね。
熱く語っていただこうかなと。
いやー、もうほんと扇風機ついてる中で汗かいちゃいましたからね。
うん、後ろで救急車がもうすごいですね。
そう。病院近いんですよ。
そうなんだ。
はぁ、あ。もう、すごい、しょっちゅうしょっちゅう救急車が。
九州は危険な街かと思いました。
まあ、危険ですね。もうこの間もね、78歳の、おじいちゃまが、うちの近所なんですけど、
はい、
78歳のおじいちゃまがですね、手榴弾2つと、機関銃って書いてありましたけど、機関銃持って、あとハンドガン持って、某家に、投げ込んだっていうですね、グレネードを。
それはリアル FPS
や
ったパターン、
はい、まあまあそういう事件も勃発しまして、
九州、
警
察24時とか見ると必ず出てきますもんね、九州。
そうでしょう。
必ずハラカタとかね、あの辺
で、そう、出てきますよね。もうほんとね、治安、まあ住んでたら別になんてないんですけど、すごい事件あってるなと思います、やっぱり。うん、だって78歳のおじいちゃんがですよ、
多分あれ、それは第二次大戦経験者ですよね、子供の頃。
もしかしたらそうですよね、確実に。
多分行ってないにしても、
うん、
避難してた側じゃないですか。
多分そうでしょうね。
ちゃんとかと近いですからね、だって
。ですよね。
暑い街だな、九州。
うん、暑い。
暑い街なんですかね。
その街が最悪なのを FPS 好きにしたわけですよ。
そうかもしれないですね。本当に困っちゃいます、本当にもう、ね。
まあ、こんな感じ。いやでも面白かったですよ。
いや本当ありがとうございます。もう呼んでいただいて、
またねぜひ一人の回もやりますけども、二人喋りもちょっと定期的に。
本当ですね。本当呼んでいただけるんならもうどんだけでも行きますよ。
もう話すネタがなくなった時は呼ぼう。
ネタを作っときます。
ね、お願いします。
うまいことはお願いしておきます。
じゃあ今回はこの辺。
はい。
聞いてくださった方ありがとうございました。
ありがとうございました。もう申し訳ない。
ではこの辺で失礼します。
失礼します。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いや拍手。